前回に引き続き、第8夜は、初代マッキントッシュの販売不振を理由に、ジョブズがアップルを追放される経緯について語ります。こんにちは。このオーディオブックのナビゲーターを務める高木俊宏です。
大谷和俊です。
1984年、初代マッキントッシュが出てですね、大変称賛されたんですね。
そうですね。
まあ、けれどもっていうところですけども、
はい。
最初の頃は売れたんですね。
やっぱり全く新しいシステムでしたから、アップルの製品を好きな方の中でも特にアーリーアダプターと呼ばれる、新しい製品はとりあえず買って自分で試す層ですよね。この人たちは本当に飛びついたわけですね。
まあ、ところがですね、その最初の勢いというのが、失速していくわけなんですけども、まあ、その理由としてですね、挙げられてた、まあ、一つは、まあ、ソフトウェアがないと。
はい。
Mac Paint と Mac Lite、はい、それから MS Word。
あと、マックドローもありましたけども。
はい。で、一方ですね、すでに出ていた IBM PC ですね。
はい。
まあ、こちらの数千種類のもアプリケーションがあったわけですよね。そうすると、その販売店の人は、まずはその IBM PC を進めると。
はい。
で、マッキントッシュが欲しいというと、まあ、マッキントッシュを進めるみたいな形になってたわけですね。
やっぱり価格も違いましたし、まあ、人生用の GUI のマシンとしては、本当にまあ、リサもありましたけども、これはほとんど1万ドルもするマシンでしたから、普通の人には手が届かないですよね。で、それが4分の1ぐらいの価格になったということで、マッキントッシュはものすごく画期的な存在ではあったけれども、やっぱりキャラクターベースの DOS マシンとかに比べれば、はるかに高いわけですね。あとやはりその理解されない部分っていうのもあったと思うんですよね。全くこの新しい操作方法を持ち込んでましたから、今までそのキーボードからコマンドを入れて動かしている人たちにとってはかえってこうまだるっこしいんではないかとかですね、まあ、処理速度がまだ初代のマシンはクロックスピードも遅かったので、GUI を動かすときにどうしてももたつく部分なんかもありましたよね。今見ても自分たちの目から見ると意外に早く動くんですけども、やっぱり何か一つの処理をするのにコマンド一つで済むか、あるいはマウスを操ってメニューからコマンドを選ぶかというところで、まあコマンドベースでいいんじゃないか、安いからいいんじゃないかという方がまだまだ多かったということですね。
まあ今日では信じられないんですけども、当時はコマンドベースか GUI。
はい。
というその論争がありましたね。
ありますね。
コマンドベースの方が、まあ慣れてる人には早いわけですよね。
そうですね。キーボードから手を離さずに済みますし、覚えてないといけないですけどもね、コマンドを。
ですからその GUI はダメだみたいなね、言われ方が随分されていて、はい、その後ですね、まあ GUI が一般化してきた今日には信じられませんけれども、はい、ともかく GUI というのはまどろこしいというようのがありましたね。
そうですね。今でもね、あり得る話なんですけども、新しいものっていうのは、まあ、噂とか話は先行しますけども、実際に触った方っていうのがね、少なかったりしますよね。そうするとやっぱりメディアの方で、いや、GUI はまだまだだって言われると、それをそのまま鵜呑みにしてしまう人もいるでしょうし、まあ、実際使って判断された方もいるとは思いますけども、まあ、そういう噂が独り立ちした部分っていうのもあるかもしれないですね。